神の愛に限りはありません。私の愛は広くて高くて深いことをあなた方は知っている。私の愛に限りはないと主は仰います。確かに人の愛には限界がありますが、私の愛には限りがありません。そしてまた私の愛は時としてあなた方に理解できないことがあります。あなたの願いや思いよりもっと高い、もっと深い計画を私はあなたの人生の中に持っているからです。あなたが理解できなくなるとき、私のところに来なさい。私はあなたを慰め、励まし、そして私の愛の広さ、高さ、深さをあなたに豊かに教えていこうと主は仰せられます。
このあなた方一人一人が誰一人例外なく、この御神の教会の重要な一部であることを忘れてはなりません。それは頭なるキリストにしっかりと固く結びつけなさい。このあなたでなければ表されない神の栄光があると主は言われます。
私は生活のただ中で働く神であることを覚えなさい。日曜日だけ特別なのではなく、私は毎日毎日あなたの職場で、あなたの家庭で、あなたの学校で、あなたの地域で、私は生きて働いていると主は仰せます。あなたが生活の現場で私に心を向け、私に向かって祈り、私の御言葉に触れるとき、あなたは生きて働く私の愛と力を体験するでしょう。私の愛は力強い愛。私はあなたの前に許される一つ一つの問題、その一つ一つの言葉に対して具体的に語り、また具体的に答えていくと主は仰せます。もっと大胆に、もっと自由に私に向かって求めなさい。私に向かって祈りなさい。私に向かって感謝しなさい。その時あなたは私の愛の広さ、高さ、深さを具体的に知るようになると主は仰せられます。私はもっと豊かにあなたに関わり、私の恵みをあなたに注ぎたいと主は仰せられます。 愛知先生が来ていて、今ヤマトゴスペルクラブに結構問い合わせが来ております。で、あの結構ね、純子さんがなんか写真撮ってますけどね、こうなってますね。で、だからぜひ皆さん撮ってください。でですねで、教会の方にもあの前が南西新聞なのでですね、余ったやつをこそっともらってきてるみたいですので、あ、欲しいなと思う方は後でもらっていってほしいというふうに思います。で、あの面白いなと思うのはですね、実はあのこのヤマトゴスペルクラブのこれを見て、どうやって試合が始まったかというとですね、ガストに今、ヤマトゴスペルクラブの CD が置かれています。ですね、ピュキルのそばのガストと、駅の方のところに置かれていますけれども、で、そこにポスターも貼ってあるんですね、ヤマトゴスペルクラブポスターが。で、それを見てですね、ある方がですね、少しあの、クレームをつけた方がいらっしゃったんですね。あの、東京の方のガストの、あの本部にですね、ヤマトゴスペルクラブの、ね、わけのわからん CD を置いてみたいなことでね、クレームをつけた人がいる、本当にですね、ね、まあ、とんでもないことなんですけども、まあ、それを聞きまして、じゃあ感謝をみんなでしようって言ってですね、教会で、まあ、あの徹底して感謝したんですね。そしたらその2日後にですね、その同じポスターを見て、このこれを書かれた記者の方なんですけども、この記者の方がそのポスターを見て連絡してこられて取材してくださったんですね。そしてこれがあの書かれたことになったんですね。まあ、面白いなと思うんですね。クレームをつけた人がいたんですよ。ところがその同じポスターを見て、この、ね、あの長崎新聞のこれに載ったわけですね。しかもそれだけじゃなくて、その同じポスターを見て、ある、老人施設ですかね、ケアホームかなんかですね、ちょっとレベあの質の高いっていうか、高級なケアホームの方から連絡が入りまして、ぜひ来てほしいということになってですね、今度、9月ですか10月ですかに行くことになっています。ですから面白いなと思うのは、その山田ゴスペルクラブのポスターを見て、そういうふうにクレームをつけた人がいたんですけども、まあ、私たちがそこで徹底的に感謝したらですね、一つは新聞社で、もう一つはちょっと高級なところで連絡が入って、まあ、行くことになったんですね。だから面白いなというふうに思います。そして結局クレームがついたんですけれども、調査が入った結果、今も CD で置かれていることになってますね。だから本当に感謝ですね、感謝ね。で、お悩みましたように結構買われております。20枚近くになったんじゃない、両方の店を出したらですね、20枚買ったものかもしれませんけども、前も言いましたけども、モーニング娘。が1年で5枚ですからこれはやっぱりすごいことなんですね。まだ数ヶ月ですからね。で、ね、そういうことが起こったらですね、で、皆さんもいろんなことが許されると思うんですけども、どうぞぜひそのことをね、全部益にしてくださる神様がいるので感謝していただきたいと思います。それと御子新聞が出ておりますけれども、御子新聞のちょうど5面のところですね、5面のところに17年目に知った神様の奇跡、神出神謀週刊欠損というかね、これ手甲にも残らない一つの北部って、深川姉妹の圭君の話ですね。アーチェリーをしていまして、オリンピックを目指していますけれども、まあ、アーチェリー前話したと思いますけども、圭君の話が出ています。神出と神謀の両方に穴があって、どちら寝室に大きな穴が1つ、心房に小さな2つ開いていて、そして手術することになったんですけれども、教会で祈っていく中で、寝室の方の2つの穴は、心房の方の2つの穴は手術して開けてみたらもう塞がっていた、もう穴がなくなっていたんですね。でも寝室の方は大きな穴があって、それ手術を本当にしたんですけれども、でこうカバーをしたんですけれども、17年経って今その、どっかね、体育大学になったんですね。そして、まあ、そのアジアに対して体育大学に入ったんですけども、まあ、それで精密検査をすることになって、エコーをかけてかなり精密検査をしたら、そのエコーをどんなにかけてもその手術した跡が見つからない、ね、まあ、後で読まれてください。そしてあまりに驚いて、それをされた検査をされた方がその学校の方を通してお母さんに連絡をしてきたってことだったんですね。だから一つだけ残ったんですけど、その一つも完全に17年目にして癒されたってことなんです。まあ、すごいなというのがございます。前話してますけど、そのことのね、証を書かれていますので、ぜひ読んでてほしいというふうに思います。まあ、彼はオリンピックに出ると、すごい証になると思いますけどね、楽しみにしたいというふうに思います。まあ、そういうことが出ています。それと、先週私はいくつかのところに行きましたけど、一つは鹿児島ですね。これ前も話したけど、鹿児島に行きましたけども、 鹿児島でずっと、まあ、自閉症って言ったらいいんでしょうかね、自分のことをこう表現できない、人と会話できなかった人がいます。でとってもいい青年なんですね。で、高校は、まあ、いわゆる情報科かなんかに行って、その後コンピューターの専門学校に行ったんですけども、まあ、ちょっと就職できないでいたんですけれども、でずっと人と結局会話ができないんですね。ところがその子が神様から予言を通してですね、賛美に立ってなさい、賛美隊として立った時に解放されてくるって言われたんですね。で大内牧師はその予言をよく覚えておられて、まあ、ヤングレハイの方でその大内牧師の様が立ってみないって言って、まあ、立たれたんですね。そして口を開いて歌い始めまして、で、すごくうまいんですよ。そしたらだから逆に今まで話せなかったのかと思うぐらいうまかったんですね。で、この前のブロック大会に出られたんですけど、今回行ったら驚いたのは、前半の賛美にも横に立って特別賛美にも出てきまして、いつも4人でやるんですけども、彼らの賛美大会鹿児島っていうのがあってですね、4人でやるんですね。まあ、のびゆくんなんかもいるんですけど、のびゆくんは大学院で忙しくて来れなかったんですね。で、まあ、いいのことですね。それで、まあ、2人だけだったんですね。もう1人の人は千葉に今就職の仕事の関係で今千葉に行ってるので2人だったんですね。そしたらですね、マイクを持ってですね、はっきりマイクを持って大きな声でこっちまで声が聞こえてくる。それが何ともなくいい声で、まあ、大内牧師の言葉を使えばこう芸に言葉が入ってくるんですよね。本当にこれ本当に入ってくるんですね。それは大内牧師は教えるっていうのは、私が聞きながら確かに言葉が入ってくる、グーッとこう入ってくる、ね、だから動物園でコンサートした時もみんな立ち止まって聞いてくださったそうですね。それでしかもこう気持ちを入れて歌うんですね。で自分の気持ちをこんなに入れて、この子がこんな風に賛美を捧げるのがよく感動いたしましたよね。そしてですね、それを動物園かなんかでコンサートした時にも、最近どこでやっても来て歌うそうですけども、そのお母さんのお母さんがですね、感動してコンサートに来てですね、感動したそうですけども、そのお母さんが正解にもですね、彼は特別賛美をして賛美をするところまでわざわざ来られました。で、ちょっと仕事用事がどうしてもあって、最初少ししか出れないのに、それでもわざわざ来られてですね、すいません、最初しか出れないんですけどとか言って来られてですね、そして帰って言われたんですね。で、やはり本当にそのお孫さんがこう声を出して歌うようになったので嬉しかったんでしょうね。もう今20いくつでしょうか。今3か4ぐらいかな、あ、もっとかもしれない、ごめんなさい、正確な数字忘れましたけども、ね、今どんどん解放されてきています。で、鹿児島で一番 CD に近い人じゃないかと結構本気で思いますよね。お感じたりは申し訳ないんだけど、ね、ノブ残るかもしれないけどだけど本当に何か主っていうのは面白いなと思いますよね。で、皆さんね、話せなかった人なんですよ、ね、話せなかった人なんですよね。ところがその人が口を開いて歌い出したら、本当に素晴らしい声をしてたっていうのは神様らしいなと思いますよね。今できなかったりマイナスイメージとかね、神様はその人に素晴らしいものを持ってってことをね、覚えておくと思います。それと飯塚に行ったんですね。今日これは後で説教でも変わってくるんですけども、まあ、鹿児島で蒼天を次の日やって、それから荒尾に行って聖火をして、荒尾の聖火を祝福されたんですけども、飯塚に来ました。で、飯塚に行ってですね、やっておりましたら、3人子供2人入れると5人新しい人が来ました。全く教会が初めての方です、ね、で、ご婦人と、まあ、20代のご婦人とそのお母さんと、まあ、その子供さんも来たんですけどね、まあ、全部で5人、まあ、大人は3人来たわけですね。で、まあ、初めて会ったので十字架の話を少ししたんですね。少しのつもりでしたら聞き入ってくれるんですよね。それで、だから30分近くになって、そして、まあ、一応他の人たちもいるので、いわゆるです、ね、クリスチャン向けの説教もしたんですけど、途中でね、あんまり聞いてくれたので、もう説教の途中で招きをしたんです。今信じましょう、そして今お祈りしましょうって言ったら、みんな祈ったんですよね。めっくり救われたので、私が感じたのはですね、普通にしてるんですけど、後で話を聞いたら、かなり厳しいところに一人一人みんなそれぞれいたわけですね。そういうこと分からない、すでにね、全く始めたからね。で、それで、その分かったのは、十字架っていうのは、聖書に書いてあるように、救いを受ける人にとっては神の力だって書いてありますけれども、本当にその神を求めている、助けを求めている人にとって、十字架っていうのは力なんだなってことを実感しましたね。で、目が覚めたんですね。で、感動したのは、まあ全員話せないので一人だけ話しますけども、一人の方は、ご主人が難病なんです。そして呼吸器系に問題がありまして、酸素吸入器みたいなのをつけてないといけない。 そして自宅介護をずっとしておられたそうです、ね、で別に不可もいいわけですね。ところが自宅介護してるけど介護ってのはそんな甘くないので24時間介護なんで自宅介護だと。それでやっぱりあの奥さんの方も疲れてくるわけですね。子供さんもいらっしゃいますし今年受験生の方もいらっしゃったんですね。そしてその、うん、専門の看護師の方とか主治医の方がおられてその看護師の方が言ったそうですね。このままだとねあの奥さんの方が疲れてしまってもうあんまり疲れてその酸素吸入器を取ってしまうかもしれないってね。あんまりしなくてそういうことが実際他のところであったそうですね。だからもう入院させましょうってことになったんですね。で主治医に相談をしてその奥さんがそう言ったんじゃなくてその担当の方の方が、まああのね、奥さんがあんまり疲れてたら大変だからということで入院させてくださったんですね。で今小倉の方に入院してるんです。ところが小倉の方に入院してるんですが非常に症状はあの状況は良くなくてちょっとかなり良くない状況になってきたんですね。そういう状況で来られたんですね。それであのお祈りをしたんですね。そしてあの本当に心から祈りました。奥さんがあの、ねあの本当に祈って言うんですよね。なんで涙が出てくるんでしょう、なんで涙が出てくるんだろうね、こうずっと泣きながら祈っておりましたけども、そして、まあ、救われて、で北九州の小倉だってこと、小倉じゃないんですね、すみません、北九州の方なんですね、小倉じゃなくて、ちょっとあれ離れてくるんですよ、そこにあるからってことで、北九州の教会があるし、ね、とってもいい牧師がいるから、ね、アメリカの行ってもらいましょうってことを言ったんですね。そしたら本当に喜ばれましてですね、そしてですね、早速連絡を取って、ね、で私、ミニストリー終わった後もですね、エミ牧師を捕まえて、ずっと聖書の話を聞いていてですね、本当に良かったって、もうずっと一人で戦ってきた、ずっと一人で戦ってきて、本当に一人で戦ってきたけど、初めてこの子に来て、本当にこう一人じゃないっていうか、一緒に戦ってくださるって、一緒に戦えるって、ものすごく楽になったって、こうなんか目をランランとしてエミさんに言うんです、エミさんに言ってるんですよね。そしてすぐ連絡を取って、昨日ですね、それは、北九州だったのは水曜日なんですけど、昨日ですね、北九州に、まあ、うちのところに息子さんを連れて、受験生、中3の息子さんを連れて行かれたんですけども、岡田牧師ね、北九州の岡田牧師、牧師が会われたみたいで、そこでもう一遍招きをされて、息子さんの方がね、なんか鼻炎で鼻がものすごくずるずるって言ってそうですね、さすが岡田牧師ですね、すぐに吉野とに乗りましょうとか言ってですね、祈ったそうです。そしたらね、その場で治っちゃったんですって。ほいで息子さんびっくりして、お母さんもびっくりしてですね、これでですね、そこで、まずそれが起こったんで、それでそのご主人の部屋に入っていって、お祈りしたそうですね。だから水曜日に、飯塚で、その奥様と一緒に、本当に祈ったんですね、教会で、まあ、一緒に祈ったんですけども、そしたらその水曜日の夜から、ご主人の調子が良くなってきてたそうです。そして昨日、真剣にね、お祈りに行かれて祈ったらですね、久しぶりにゆっくり夜休めましたっていうことだったそうですね。ですごいなと思うのは、はっきり神様というのがぐーっと伸びてきてるってことなんですね。で、なんか飯塚の方なんだけれども今北九州にいて、そうやっていろんな教会とネットワークを作りながら神様の働きが進んできているっていうね、このことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。後でまた少しね、触れたいと思いますけれども、今、癒しの働き、救いの働きがどんどん起こってきています。一緒に期待したいというふうに思います。はい。それでは、聖書の方に帰っていきたいというふうに思います。今日は、ルカの福音書の23章の44節から、十字架の7つの言葉をずっと共に学んできましたけれども、その最後の7つ目の言葉のところに、今日は入っていきたいというふうに思います。44節からですね。その時すでに、12時頃になっていたが、天地が暗くなって3時までついていたと書いてあります。で、十字架は9時から3時まで6時間です。そして6時間でイエス様は亡くなってしまいました。何度か話しましたけど、本当は十字架ってのは大体1週間から10日かかって死んでしまう。ね、何度か話しましたけど、両手と足、釘を打たれて、こうなってしまうので、窒息しそうになるので呼吸困難になって、呼吸をしたいので、ぐっと呼吸をすると、両手と足に手が力が入って血が流れていく。その繰り返しをしていくうちに、血がどんどんどんどん流れていき、呼吸が苦しい。その繰り返しの中で、すぐ死ねないんですね。そして大体1週間から10日経った時に、痛みと出血と呼吸困難とが重なって、発狂して死んでいくんですね。あまりに残酷な殺し方なので、そのローマでも、イエス様がこの十字架かって死んだ後、しばらく経っても亡くなったんです。それぐらい十字架刑というのは実は最も残酷な殺し方なんですね。ローマがやめたぐらいですからね。で当時のローマはね。その十字架なのにイエス様はたった6時間で 普通なら1週間から10日って繰り切るのに6時間でイエス様は亡くなってしまった。それはイエス様はその前の1週間ほとんど寝ておられた、特に前の晩全く寝ておられず引きずり回され、39の鞭を背中に受けた、ね、何度か話しましたね。先に動物の骨をつけたこの、ね、こう動物の皮で鞭打たれてですね、39の鞭を打たれて背中が破れていた。その背中が荒削りの十字架にかかり、頭には茨の冠をかぶっていた。だから頭から血が流れ、背中から血が流れ、両手と足から血が流れていました。そして鉄章にかけた弟子たちが全員逃げていって、そして人々は罵声を浴びせていたわけです。本当に精神的にも孤独になり、そして、ね、先週やりましたね、神に捨てられたわけですね。先々週と先週やりましたね、我が身は神、どうして私の店になったんですか。神であられた方が神に捨てられた。つまり肉体的苦痛と精神的孤独と霊的な神からの断絶っていうね、ちょっとあの言葉では言いますけれども、ちょっと私の理解を超えた、まあ、ちょっと痛みというか苦しみというかですね、中に入られたわけですね。それでイエス様はたった6時間でこう死んでしまうわけですね。でその12時になった時、その12時直前にですね、この今日何週間前に学んだ、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますというその直前に言われた、これは囚人に言われた言葉ですけどね、この言葉を言って、その頃12時ぐらいだったので、そこから3時まで、12時から3時まで真っ暗になります、ね、でその次に書いてあるように、太陽は光を失っていた、日食だったと思われます、ね、日食になったんでしょう。だから全く真っ暗になったの、3時間、本当に闇だったと思いますね。でそれははっきりイエス・キリストは神に捨てられたことを、まあ、象徴する闇だったんですね。完全に神に捨てられたんですね。でそしてその3時間経った時に、前も言いました、我が神はどうして私の店になったんですか、私は科学完了したって言って、イエス様はこの私の代わりに全部の罪を引き受けて、罰と呪いと、ね、苦しみや痛みを全部引き受けて、身代わりに苦しんで代価を払われたわけですね。これは先週やりましたね、ここまでね。で全部払って完了したって言って終わったんです。でここで終わったんです。終わった後にもう一言イエス様言われたんですね、最後に。これが一番最後の言葉、我が霊を、父を我が霊を見てくれますって言われたんですね。で、その前にここに、また神殿の幕は真っ二つに裂けたと書いてありますね。で、イエス様がこの十字架で上がった時にね、神殿の幕が真っ二つ裂けたと書いてある。で神殿っていうのは、今も一緒にありますけど、大きな神殿ですけれども、神殿の中に、神様がある聖女っていうのがあるんですね。聖女っていうのは神がおられるところ、ホワイトボードがあったんですけど、まあいいや、ね、聖女。聖女の中の3分の1が実は死聖女って言います。死聖女ってのは至る聖女って書くんですね。でそこに、神様がおられるわけですね。 これは両方ともクーラーは最強なのかな、最強でこれなんですかね、超熱いですけど、ね、やっぱりこの場所引っ越さないといけないですね。で死聖女ってのは至る聖女って書いて、つまり、本当に神、そこに神様がおられること、ね、でどうするかって言ったら、1年に1回だけものすごく分厚い、まあ、よく運動会とか大学生があるとこうありますよね、こうね、幕を引いてるようなね、カーテンっていったらちょっと、いやそんな名前もなくて、もっと分厚いやつですね。大きな劇場の後ろにある幕っても知ってますかね、ものすごく分厚いんです、ね、こう力を入れないといけない、下手したら出てはいけなくて、こうあらないといけない、あの分厚い、そういう非常に分厚い厚いその、幕が引いてあったわけです。それは聖女と死聖女の境になっている。1年に1回だけ大祭司、ね、大祭司というのは祭司というのは神のことを司りますけど、その大祭司が1年に1回だけ食材の日って言って、ユダヤ人が全国に一緒に食い改める日に、その聖女に入れるんです、聖女にね。でそこで香を焚くんですね、香を焚く、香を焚いたらその香の煙が立ち上った時、そのケルビムの上に神が臨在されるって書いてある。それはどういうことかって言ったら、1年に1回だけ大祭司だけがその神様のとこ、神様の臨在の中に入れたんです、それまでは、ね、どうしようと、我々は罪人だから、しかもさ、国中が断食をしている時に、断食して悔い改めている時に、大祭司が1人だけ、民族を代表して、人間を代表して1年に1回だけその死聖所に入って神様にこう応えたら、神が降りてこられてお会いできたんですね。これが旧約なんですね。ところがキリストが十字架で完了したって時に、何かってあがない感じの時、その時その分厚い幕が真っ二つに完全に切れたの。これどういうことかって言ったら、いつでも 誰でも神様の臨在の中に神様と会って交わることができるようになったということを意味します。だから十字架このイエス様が十字架にかかって完了したという時に、この時に幕が真っ二つに下げて、もう誰でもいつでも神様と普通に交わることができるんですね。だから今日も私はご礼拝してますよね。あるいは皆さんがどこでも主を祈りますよね。昔私たちの信仰の時ですね、トイレに聖書を置いてたの、ね、で妻の両親が来たわけですね。まだ真ん中頃ね。そして200ぐらいしたのかな。でトイレに入りますよね。トイレに聖書が置いてあるのを見て妻の両親が言うんですよね。特にお母さんがですね、聖書っていうのはね、キリスト教の経典でなんかすごく清いものっていう意味であるけどね、まあその頃まだクリスチャンじゃなかったですからね、そんなのトイレに送ってなんかいいのなんか言うわけですよ ね, ね、まあそれはお母さんの素直な気持ちでしょう、やっぱり ねで、いいんです。どこででも私たちは神様に、もちろんね、日曜日にサンデークローズがあってですね、一番 最高の一番素晴らしい格好をして日曜日の礼拝に行って神様に会うっていうね、アメリカでよくある習慣で、いい習慣だと思います。だけどね、いつでもどんな時でも私たちは神様と交わることができるし、どこでもいつでも神様に私たちは触れることができるし、神様と交わることができるようになったんだ。なぜか、それはイエス様がこの十字架で贖いを完成したからですね。で、これをどうぞ覚えてください。で、これね、クリスチャンでもその恵みをね、十分味わってない人がいるんですよね。で本当に一人一人はどこでもどんな時でも交わるということをね、どうだろう、覚えておいてほしいと思います。で、それで、今日のところいきますね。イエス様はその後大声で叫んで言われた、父は我を見ているようになります、こう言って息を引き取られたって書いてありますけれども、父は我を見ているようになりますっていうのは、さっきも言ったように、もうイエス様は地上に来た使命は十字架にかかって私の罪の身代わりになることでした。人類の贖いね、代価を払って人類を人々を救うことでした。でその使命を全うしてもう全部終わったの。全部終わった後にイエス様が最後に言った言葉はもうこれでおしまいなのに、その後にアバ父を我が霊を見てるみたいなこと、つまりもう一度明け渡したんですね、自分自身を完全に、自分の全てを、全存在、全、まあ、人格で言ってるのかな、ね、その全てを神様の手の中に明け渡したんですね。もうあなたにお任せします、どうぞご自由にしてくださいって、これがイエス様の十字架の最後なんですね。で私たちがこう何か使命を全うしたり何かをやった後に普通はですね、例えばなんか、買い物行ってもらったとしますね。で買い物帰ってきたらね、じゃ あのお立ち今とかこう言われるわけですね。でイエス様はこの地上に来た一番大切な目的を全うした後にイエスキリストが言ったのは、我が霊を見てるでありますって、その後に再びイエス様に、イエス様は神様に全部返されたんですね、明け渡されたんです。これはぜひ覚えてほしいんですね。で私たちは何かが終わったらその報いとかその報酬とかそういうのを求めたりするわけですね。ところがイエス様は全部やり終えた後に再び全部神様に返されたんです。でね、で面白いのはね、この後復活するんですけど、イエス様は自分で復活してないんです。父なる神様が聖霊の力によってキリストを復活させたのであって、イエス様は自分で復活したんじゃないです。イエス様がしたことは、十字架にかかって死んで、自分自身を完全に神様に、最後の最後まで、もう見て委ねますって言って、任せきって、極端な話ですよ。こういうことはないんですけどね。そのまま直にずっといろって言われても、もう分かりました。でもう一遍、ね、母マリアの体の中に帰ってやり直せって言われても、そういうことはないんですよ。ないんですけど、極端に言ってますよ。それでもいい。完全に神様に、再び明け渡したんですね。その時、父なる神様がイエス様を、聖霊の力によって復活させたんです。これ大事なことなんですね。明け渡した時に神様の働きと技が起こったんですね。で、私たちはなかなかね、明け渡せないんです。自分で復活しようとするんです。自分で何とかしようとするんですね。で、自分で何とかしようとしている間は何も起こらないか混乱するんですね。ところが本当にこうやって明け渡した時に神様は全てをね、このね、駅に帰って変えてくださったんですね。光くんたちが東京に行きますけれども、まあ、彼らの場合は、まあ、東京に行くって同じ下地の村の中なんですけども、私はですね、何年前だ、80何年だったかな、6年ですかね、 86年、5年かな、この教会が80年始まったから85年ですかね、前にですね、死の十字架に移ったわけですね。でその前に私はもともと大阪で救われ、大阪の教会だったんで、東京で救われて、そしてある解体教会の手伝いをしていました。でそこに住み込んでたわけです ね、住み込んでいて塾のお手伝いをしたり、それから若者たちがどんどん増えてきましたから、司会をしたり、時には説教をしたり、若者たちと一緒にやってたわけですね。でやったで、その時に、後輩に誘われて死の十字架の徹夜祈祷会に行ったわけですね。秋元牧師のお家でやっていた。でそこで、いろんな予言が出てきて、そして、導きを感じたわけですね。で秋元牧師に相談したら、秋元牧師は木原君は献身するんだから自分で神様に聞いてくださいって言われたんですね。そして祈ったわけですよ。今でも玉川土曜ですね、玉川土曜ずっと歩きながらですね、神様どうしましょうかって言ったんですね。で1週間祈ったんですね。ではっきり分かったんですね。あ、導かれてるって、はっきり導かれてるって分かったんですよ。導かれてるって分かったんですけど、私は教会の2階に住んでおりまして、その家にお世話になってたわけですね。で教会のその開拓教会のね、それで、もしその教会が変わったら当然そこには住めなくなるわけですね。で私は進学校に入るんですけど、進学校は後期は10月からだったんですね。10月からは進学校の寮に入れるからいいんですけども、9月1ヶ月間は家なき子になるわけですね。だからね、9月いっぱい経ってから移動しようかと思ったんですけどね、なんかはっきり示された。だからもう、牧師さんに言って、秋元牧師も言って、その時使えてた教会の牧師さんにも言って、その牧師さんが神からのものとして受け取ってくれたんですね。で秋元牧師が来てくださって、お話をして、牧師同士で話をして、私は円満のうちに送別会をしてもらって、その主の日来たわけですよ。ただね、来たんですけども、家がない、傘がないんじゃなくて家がない、わからないですかね。で家がない、で家がないわけですよ。と思ったんですね。でもね、私もね、いいやと思った、神様に任せますって。最初はね、どうしようかって一生懸命いろいろ考えたのね。どんなにやってもね、お金もないし、コネもないし、進学校に行っても早く入れてくれないし、そこにそのまま乗らせてくれってわけにいかないし、困っちゃった本当にね。友達が転がり込むかと思ったけど、1ヶ月間転々とするのもちょっと大変だなと思ったんですよ。でね、あるところでね、もう任せたんです、神様、あなたの導きにしたので、もうあなたに任せますって、もう最悪これで寝てもいいやって思ったんですね。ただしこれ間違いない、投げやりじゃないですよ。絶対神が備えると思ってました。必ず神が備えると思ってましたけれども、最悪は公園で寝てもいいと思った。分かりますねってことね。投げやりじゃなくて、そしたらね、秋元牧師と篠川丸牧師って方ですね。まだ結婚する前だったから。で1階に秋元牧師、2階の岡丸牧師がいたわけですね。そして住んでおられたら、岡丸牧師はですね、私が移動する2日前入院されたんですね。突如、本当なんですよね。そして秋元牧師から連絡が入ってきました。木原君、家がないんだったら、うちに来ていいよとか言ってですね。で、私は2階に住む、逆か、秋元牧師は2階で、岡村牧師は1階だったんで、これで、その秋元牧師の1階に住むことになった。そしたら、牧師宅はですね、信徒の方が時々食べるものを持ってきてくれる。で、私がそれをね、あ、どうもありがとうございますって、もらって冷凍庫入れる役になった。そしたら、秋元牧師は、分け渡の人ですからですね、秋原君、冷凍庫にあるもの好きに食べていいよとか言ったの。私小さい時から冷凍庫開けるのが趣味でしたから。それでね、どうだったかというとね、ですか、1ヶ月間、私に、秋元牧師の家に入ったから家賃なし、申し訳ないけど電話も使い放題、使いませんでしたよ、使いませんでしたけど電話だって使えるし、その頃まだ携帯なんてなかったからね。そして食事代もなかったんだけど、冷凍庫開けると入ってるものを食べさせていただきましてですね。そしてもう素晴らしいのはね、あ、やっぱり秋元牧師上で相談してるのに下で寝てるわけにいかないから、行って一緒に相談もさせてもらって、霊的にも肉的にも住む場所もバッチリなんですよね。そして10月になって私は進学校の寮に入ったんです。私は進学校の寮に入って1日か2日経った時、岡丸牧師は退院してきたんです。これ本当に残った話ですからね。あっ、見事と思いますよね。今でも覚えてます。つまりね、自分で何とかしようと思ってうまく回らなかったけど、明け渡した時にね、神様は開いてくださったんですね。で、今日ね、この、我が家を見てみたりますという言葉ですけど、それに比べて今なんかは、全然、話なんですが、でも、イエス様は十字架という、人類最大のドラマっていうんでしょうかね、 本当にあの苦しみの極みまであって完了した時に、あがなく完了した時に、我が霊を見て委ねますって言って、もう一度神様に全部返されたんですね。委ねられたんですね。その時死に近いち地獄に近いって復活がされたんです。もちろん必ずイエス様は自分は復活を信じたと思います。信じたけれども自分で復活したんじゃない、神に任せられたんです。その時神様がイエス・キリストを復活させたんです。すごく大事なことなんです。多くの人は自分で何とか切り替えようとする。でも本当に神に任せた時に神様が必ずその勝利と逆転を与えられるということをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。そしてその後ですね、息を引き取られたんですけども、この時に47節でこの出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、ね、本当にこの人は正しい方であったと言った。これ何かというと、百人隊長はローマ兵です。つまり全くイエス様と関係ない人、無関心だった人、最初イエス様の着物をこうくじ引きして分けてた人、十字架にかかっててもイエス様に関心を持たなかった人、でもこの6時間のイエス様の十字架の姿を見て、最後にこのイエス様の死に玉ですね、これを見た時に、この百人隊長は、それまで死んでなかった百人隊長は神を褒めたたえて、本当にこの人は正しい方だったって言うんですね。全く最初は悪事を言ってたのがローマ兵が、まあ、ローマ兵の一人でしょ、まあ、ローマ兵と百人隊長から立場あるんですけども、ね、言ったわけですね。で、十字架を通してこの百人隊長は本当にイエス様を消したことを知ったんですね。で、私たちが人生の中で、イエス様の十字架とは本質的に違いますけれども、一人一人が十字架を置くことがある。その十字架を本当に神様の前に喜んで引き受けていくと、必ずね、誰かが神様の前に気づいてイエス様に立ち返ってくる人が起こってくるんですね。これどうぞ覚えててほしいというふうに思います。で、みんなは泣いて帰って書いてありますけれども、悲しみに帰って書いてありますけれども、このことを通して人々は救われになったわけですけれども、さっきお話しましたけども、その飯塚の方ですね、今までね、それだったんですね、ボロボロ泣きながらですね、初めてだ、ずっと一人で戦っていて、教会に来てもですね、悲しそうな顔、辛そうな顔一切されないんですよ。普通にされてる。で、なんか全然シャキッとしたご婦人だなって感じだったんです。だから十字架の話なんかしたらぶつかってくるなと思ったら、熱心に聞き入ったわけですね。びっくりしたんですね。それで後で聞いたら、実はそういうご主人がそういう状況でずっと自宅介護をして、ちょっとそういう状況で、ほんで今はもうご主人が入院してて、ちょっと危ない状況だって言ってたんですね。で、息子さんは受験生だしということ で、その人はものすごくそういう苦しいことを人にこう言うんじゃなくて、その中で元気に非常にしてたわけですね。でもエスの話をしてお祈りした時にですね、泣いておられてですね、そして言われたんですね、初めて今までどんなにやってももう本当に誰もいなかった、ずっと一人で戦ってきて、子供に言い訳にいかないし、ずっと一人で戦ってきたって、本当に辛かったけど、初めて一緒に戦ってくれる方がイエス様ですよ。そして一緒に戦ってくれる教会、こんなのこう本当に初めてですってね、涙流した後はね、目がランランとしてるんですよね。で、本当に自分のことを降りてきて理解してくれる人がいる人は元気になるんですね。で、キリストの十字架はね、私たちの苦しみよりもっともっと深い苦しみや悲しみや痛みのところまで行ってくださいました。だから苦しんだり痛んだ人たちにとって、これはまさに希望なんです。これは作り話ではありません。現実ですね。今もその十字架の力を生きた方なんですよね。だって全く変わる、ね、変わってですね、私が他の人いなきゃいけないから、ある程度お話をして、それでも結構話したんです。結構話をしてお祈りしたんですけど、まあ、他にも待ってる方がいらっしゃったので、そしたらもう恵美さんのところに行って、ずっと恵美さんと話してね、で帰り恵美さんに車で送ってもらったんですね。筑紫のところまでね、ここバスに乗るので言ってました。もう礼拝行きたい、聖書を買いたいで、どんどん質問してこられて、であんなに迷惑がいて、あんな本当に救われたんですねって感動してるんですよね。で、早速土曜日昨日行かれて、息子さんも連れて行かれて、ご主人のうちにも派遣会が始まっていくんですね。で、なぜそういうことが起こるんでしょうね。十字架に力があるからです。初めて聞こえたんですよ。イエス様の話まで聞いたことなかったんですよ。だから祈ったこともなかった。でも本当に十字架のもとに来て、彼女がキリストを信じて、そしてこの方に祈った時に、 彼女の人生に逆転が始まったんです。でこれが十字架の力なんです。ではね、自分自身が大変さと同時にね、もっと私たちはそのことを人々に分かっちゃって伝えていく必要があるということをね、どうだ覚えておいてほしいというふうに、ぜひ思います。今日は父を我が霊を見てになりますという7つ目の言葉でした。まあ、もう今まで十字架の話をしてきたので、今日はもうあんまり詳しい説明しませんでしたけれども、一番最後に神様は再び神に全部渡された。で皆さんね、自分で何とかしようって思っている方いらっしゃるかもしれませんけれども、神様に明け渡した時に、神様があなたの人生に勧誘って言った言葉あるけど、愛の御手を伸ばしてくださって、本当に最善のことを、一番良いことを必ずしてくださいます。イエス・キリストは死に打ち勝ち、地獄に打ち勝って復活されました。それをなさったのは父なんだからですね。私の人生にも必ず神様に、ね、その技を成してくださることをね、どうだろう覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。十字架のことをずっと語ってまいりましたけれども、7つ目の言葉を今日話しました。私たちは人生の中でいろんなことの中で何とかしようと頑張りやすいですけれども、本当に神様に委ねて任せきって、あなたが話してくださる素晴らしい奇跡を、逆転を、復活を見ていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。感謝します。癒しと回復のためにお祈りをしたいと思いますけれども、体が病んでいたり病気がある方、また問題がある方は、それを主の前に今祈っていただきたいと思いますが、その前に短く言い当てもしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、また罪が原因で病気になることがごくごく一部ですけれどもあります。聖書は全ての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。あと体が痛んでる方はその言っておいてください。自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。天のお父様、キリストイエスは何よって父なる神の御元に参りました。今一人一人の心の願いを、求めをあなたが聞いて答えてください。体の病んでいる部分に触れて癒しを与え、心の病んでいる部分に触れて解放を与え、あなたの御業を豊かに表してください。イエス・キリストの名を止めずる、よっさいよイエスの止めずる、治れイエス・キリストの止めずる、心の病、統合失調症、中等性障害、躁鬱病、不眠症、イエス・キリストの名を止めずる、完全に良さいよ。またそれらの病も、私は霊的な闇の力をイエスの止めずる、その人の感情した心の力行け。すごく恐れを、何か分からないけど恐れを持ってはいますが、霊的なものです。恐れの地で、恐れの力、恐れさせてくる霊の力、イエス様ってます。その人の心の最も深いところから、霊的なところから行け。関節ですね、関節が痛んでる方、それから腰の痛んでる方、背中が調子の悪い方、指が、このおかしい方ですね、天皇様、それらの方々一人一人に腰に触れてください。背中に触れてください。指に触れてください。関節に触れてください。完全に癒してください。中心を結びます。中心を結びます。癒さいよ。自分の将来に関して不安を抱いている方がいますが、私は今日あなたに語りました。神に明け渡しなさい。あなたは主なる神様に明け渡しなさい。主なる神様はあなたに、あなたの思っていることよりももっと大いなることをあなたの人生に記憶しております。あなたは父の神様に明け渡しなさい。そして恐れずにこう進んでいきなさい。私は復活の力を持ってあなたの人生のうちに私の計画を開こうとしようとされます。なんか新しいことを導かれている方がいるんですね。そして確かに神様が導いているなと思ってるんですけど、やっぱりなんかその新しいことをするにあたって恐れが、特に今結構祝福されているので、踏み出してもし失敗したらどうしようという恐れが来てしまうんですが、神様は言われます。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたに言葉を与える。その言葉を握って恐れずに踏み出しなさい。私があなたと共にいると主は恐れます。神様ありがとうございます。 一人一人の体、心、霊に触れてください。あなたの深いところに何かこう満たされないものを感じています。それを満たすためにいろんなことをやっていますが、一時的には満たされるんですが、やはりどうしても満たされません。それは誰よりもあなた自身が一番実は感じています。で、これをすれば満たされるだろう、これをしたら満たされるだろうと思ってきました。そうなりませんでした。でそう言われます。そのあなたのその心を満たすのは私自身であるとしておられます。私のところに来なさい。そしてあなたは心から私に向かって祈りなさい。その時私はその乾いている部分を満たし、なんかあなたの祈りに応えます。素直に大胆に求めなさい。私は豊かに応えていこうとしておられます。天のお父様、ありがとうございます。一人一人の体と心と霊に触れ、家族に触れ、生活に触れ、人生に触れ、あなたの力の技を、癒しの技を豊かに表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖恩親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。アーメン。